最初は挨拶だけ英語でやります。あ、入ってるかな。Hello,、my name is Ken Mogi.、this is quite unusual for me to speak to the world.
There is a problem in English.
Oh, this one?
Yeah.
知ってる、知ってる、知ってる。最初のだけやります。This is quite unusual for me、to speak through an interpreter, although they are really excellent interpreters, so I will just do my introduction only、you know, in English. So I'm Ken Mogi from Sony Coppola Science Lab, and my special expertise is brain science. それで今日はあのこのマイクが入ってますかね、バーチャルリアリティってことだったんですけど、僕にとってのそのバーチャルリアリティの究極の目的だと思われるアートについて考えてみたいと思います。でとりわけ、Google のようなインターネット上のエージェントが、まあ、進歩する中でコンテクストにまみれた生活を我々は送っているわけですが、そのコンテクストに我々の中の生命と本物の芸術を殺させるなということを申し上げたいと思います。でこれはあの日本が誇るアーティストのうちの一人、長谷川東博が16世紀に描いた少林図です。でこれ本物見られた方は分かりますけど、まあ、圧倒されます。あの私この前に2時間ぐらい経ってましたけども全然飽きません。素晴らしい絵です。でバーチャルリアリティのものってのはいろいろありますけども、果たして静止画で2時間その前に立っていて飽きないものってのが今あるのか、で今後できるのかということを私は非常に気にかけます。であの技術的な問題ってのはいろいろすごい進歩があるわけですね。あの私もその脳専門ですが、例えばセンソリーモーターの感覚と運動のその統合とかそういう問題を扱うことはだんだんできていくわけですけれども、その本当に素晴らしいアートの経験と違うものをどうも今のメディアアートとかインタラクティブアートというものは提示しているようにしか思えません。じゃあ本当に素晴らしいアートっていうのはどのようなもので作られているのでしょうかということを私は考えたい。であの私の専門はそのクオリアというものです。クオリアというのは、ずっとそのニュートン以来の物理主義フィジカリズムの中で、無視されてきたわけですけれども、近年になってその脳科学の急速な発展に伴いまして、我々の経験というのは実はその数にもできないし言葉にもできないクオリアという、まあ、感覚質ですね、こういう質感でできているということが、まあ、改めて注意を向けられるようになったわけです。で、私の究極の目的というのは、脳の中の1000億個、100 billions の神経細胞の活動からいかにその私たちの主観的な体験の中のクオリアが生み出されるか、まあ、ダビッドソンという哲学者がいますけど、彼のセンスで言えばスーパーヴィニエンスという概念になるわけですけども、これにとりわけその神経細胞と、クオリアの間の対応関係、いわゆるニューラルコリエートと呼ばれる、これはあの先に亡くなった、DNA の二重らせん構造を発見したフランシス・クリックが提案したアプローチですけども、このニューラルコリレートを通して、まあ、この関係を理解したいと思っています。私がいるのはソニーの研究所ですけれども、クオリアというのは今ソニーの全社的なムーブメントのキーワードともなっています。基本的な概念は何かと言いますと、エレクトロニクスというのは今中国はまあだんだん強くなってきているし、韓国のサムソンがなんかソニーブランド価値を抜くとかですね、いろいろ日本の企業も苦しくなってきているわけですけれども、数値化できないその人間に感動を与えるもの、それこそがまあ、アートの究極の目的だし、それはそれを言うんだったらそのコンシューマーエレクトロニクスも同じだろう、例えばウォークなんかもそうだったんですけども、そのようなまあ観念においてそのクオリア、今申し上げたような意味でのクオリアを、要するに人に新しいクオリアを与えて感動を与えるようなムーブメントとしてまあやっていこうということをやっていまして、私はそのコンセプターという役割をやっております。であのバーチャルリアリティという視点からですね、見て非常に重要な問題というのは、クオリアにその2種類あるということです。それはそのここで先ほど渡辺先生の実験でもありましたけども、バイオロジカルモーションと呼ばれる刺激がありますが、ここでですねその黒い背景の上に白い点が見えているというのはいわゆるセンソリークオリアというものです。でこれは意外とあの外界からの情報を我々が受け身で受け取ってできるものなんですけども、それに対してその人が歩いているという解釈、これ渡辺先生も先ほど聞かれてましたけども、これはインテンショナルクオリアといいまして、脳がアクティブに解釈を作り出さなければできないものです。時には一つの絵に対して複数の解釈が成立する場合もあります。 これは非常に有名な絵でして、若い女に見ることもできますし、おばあさんに見ることもできます。この場合、センソリークオリアとしては一つの種類のものがあるわけですけれども、それに対して、インテンショナルクオリアとして私たちは二つの解釈を可能にするわけです。ですからバーチャルリアリティということを考えるときにも、脳がこのようにアクティブな、意味で、外界を理解しているということを離れては私は構築できないと思っています。バーチャルリアリティというのは決して人間に全てを与えるわけではなくて、人間にそのイマジネーションの余地なども残した上でバーチャルリアリティを与えるものでなければ、その私たちの脳がもせっかく持っている素晴らしい能力を失ってしまうわけです。さて、ここで私はそのコンテンポラリーアートにおけるコンテクシュアリズムを批判したいと思います。ご存知のように、文脈主義ですね、というのは、マルセル・デュシャンが1917年にただの便器をファウンテンというアートだと称してある美術館に持ち込んだことがきっかけになりました。ご存知のように、これはマルセル・デュシャンがですね、こういうことをやった背景には、当時のそのブルジュア趣味ですね、ブルジュアのためのアートというものに対する政治的な、ステートメントがあったわけです。まあ、それはそれでよかったでしょう。マルセル・デュシャンの、子供であるコンテンポラリーアートは基本的にコンテクストというものから逃れられない形でアート活動をしています。これは日本の有名な辰尾宮島という人のメガテスという、作品ですけれども、これは数字がどんどん変わっていくわけですね。9から、1までの数字が決して0にはならなかったのかな。でこういうのを見ると、そのメガテスという文脈がついている、コンテクストがついているわけですね。で我々こういうものを見て、例えば広島とか、あるいはそのアウシュビッツを思い出すということが、そのアーティストの意図したことの一つなのかもしれません。あるいはそのあからさまにそのグローバリズムというコンテクストを引き受けた作品もあるわけです。これは中村正人のトラウマトラウマですけれども、このゴールデンアーチが何かということはイラクの人だって知っているわけであります。でこういう作、これはベネチアビエンナーレで出された作品ですけれども、こういう作品も多くの場合、その制作キュレーション、それからクリティシズムにおいては、コンテクストですね、デュシャンがその泉ファウンテンで持ち込んだようなコンテクストを通して解釈されるわけです。それはこのようなその小野陽子のアップルという作品でも変わりません。ただのリンゴをですね、このようなコンテクストに置くと、それが突然美術作品になってしまうわけです。それはそれでいいかもしれませんけれども、じゃあこのリンゴと家にある普通のリンゴは何が違うのかということは、コンテンポラリーアートを考える上で非常に大きな問題になるわけであります。さらにその文脈主義を進めますと、作品よりもコンテクストの方が有名な作家というのも出てまいります。日本の村上隆は、スーパーフラットだとかオタクだとか幼稚力などということを通して彼の作品の文脈付けをしようとしていますが、本来、芸術作品が評価されるべきものというのはですね、それを前にした時の言葉にならないある感覚のはずです。それを脳科学ではクオリアと言っているわけです。繰り返しますが、クオリアは容易に数値にもできませんし、言葉にもできませんし、容易にコンテクスト化、文脈化もできません。そのようなものが我々が知る最良のアートを特徴づけるものであって、決して、文脈が作品を決定するのではありません。もちろん文脈が、作品を流通させる上で重要な場合もあるでしょう。しかしその場合でも、最終的にある作品が価値があるかどうかということは、そのような文脈から離れて、その作品が喚起するクオリアにおいて判断されなければいけないわけです。我々は、先ほど申し上げましたように、どんどんそのコンテクストが複雑になる世界に生きております。 Google でクオリアという文を検索しますと、3番目に私のウェブサイトが出てまいります。で、無名の、今やですね、日本の無名の若者でさえ毎日とは言いませんけれども、月に1回ぐらいは自分の名前を Google で検索して、果たして俺の名前は何個出てくるんだろうかというようなことをやっているわけです。もはや Google の上で検索で引っかかってこないものはこのように存在しないのと同じです。で、デジタルネットワークとか、そのインターネットテクノロジーというのは、そのような過剰な文脈化を通して世界を覆い尽くす可能性、危険性を持っているわけであります。で、私はアクシスという雑誌にこのようなその文脈化の、流れに対して非常に懸念を持っているということを表明いたしました。アクセスというのは日本語と英語の雑誌でして、ここで私はそのクオリアファンダメンタリズムという、別にこれはイラクのファンダメンタリズムとは関係ありませんけれども、提唱いたしました。ここで言ってることは別に大したことではなくて、 やっぱり素晴らしいアートにしてもアートじゃなくても別にその人生の経験にしてもですね、本当にすごいものってはそんな文脈なんかでは記述できないでしょっていう単純なことを言っているだけです。でその単純なことを我々は再確認しなければこの Google 全盛時代、コンテクスト全盛時代をまともな人間としては生きていけないんじゃないかと。皆さん一日何通メールを読んで返事されているか分かりませんけれども、メールを読んで返事してそれが俺の人生だったっていうようなことになったら困るわけであります。でこれが最後のスライドですけれども、私はその最近、ミュゼー・ドゥ・オルセーに行ってまいりました。で印象派というものを私はそれまでコンテクストを通してしか理解してなかったんですね。印象派というのは日本の人は皆さんご存知ですけれども、いかにもその中年のおばさんが好きな絵なんですね。あるいはそのカレンダーの上にいかにも乗ってビジネスマンが喜んで見ているような絵なんですね。印象派というのはそういうコンテクストがもうついちゃったわけです。ところが、これはモネの絵ですけれども、私はこの絵を初めて見て非常に感動しました。というのはこのモネの2つの絵はですね、そういうコンテクストを全く離れても素晴らしかったわけです。で私はそのバーチャルリアリティ、ないしはメディアアート、ないしはインタラクティブアート、あるいはもう科学とも言ってもいいですけれども、そういうものの究極の目的はこういうものを作り出す。つまり、コンテクストが全部消えてしまった後でもやっぱりその作品として価値を持つもの、そういうものを作り出すのが一番難しいし、しかし価値があることだと思います。私が申し上げたかったことはそれだけです。
あ、森さんありがとうございました。それじゃあ